ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せになれた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。信徳を受ければ心配はないと、私どもが助かる世界、助かりの世界、それは一つにはやはり心配のない世界に住まわせていただくことだと思いますね。このお道が始まりましたのは、天地金の神様が教祖生神金光大臣様に、世間に難儀な人たちがいるから、その人たちを取り次ぎ助けてやってくれとお頼みなされた時から始まったのだと思います。そしてそれを教祖様が、まあその神様の願いを、頼みを受けられた。そこに込められている神様のお頼み、願い、それは難儀をしている事故があるから、それを助けてくれと、取り次ぎ助けてくれということになりますね。してみると、神様が教祖様に人を助けてくれと、取り次ぎ助けてくれと頼まれた、その裏には、神様が人の助かりを願っておられる、人々に助かってほしい、難儀をしている人々がそれこそ助かることを神様は願っておられる、その神様の願いの発露が、どうにかして人々を助けたい、難儀をしている人々を助けたいという、その神様の願いの発露が、その人を助けたいという神様の願い、それを実現するために教祖様に取り次ぎ助けてやってくれと頼まれたということになりますね。神様の願いは人が助かることだということですね。ではその助かるということがどういうことなのか、願う氏子におかげを授け、理解もして聞かせともおっしゃっておられますね。そのおかげを授けるという、そのおかげというのがどういうことなのか、天地書きつけにもあります、おかげは我が心にありと。その神様が意図されるところのおかげというものと、私どもが感じるところのおかげというものが、必ずしも同じ場合でないことがありますね。難は御影という御教えがありますが、これは私は教祖様の御教えかと思っておりましたが、どうも三大金光様が難は御影とおっしゃられたようですね。まあいずれにしろ、この道の御教えの一つとして難は御影とあります。難儀はおかげだというわけです。あれもおかげ、これもおかげと分かるようになる、 そうすれば誠の信者じゃともおっしゃっておられます。その時は難儀だと思っておったものが、後々5年10年経って、あれはおかげであった、あのことのおかげで今日こういうことになってきたということにもなるわけですね。それこそ難儀があった、難儀があったおかげでこの道にご縁をいただいた、そして神様のお心にも触れることができるようになった、いよいよ心を育てることに取り組んだ、今日こういう心が育った、神様のお役に立ちたいという心も育った、神様の願いが私ども人間氏子の真の助かりにあるのだということも分かった、そしていよいよ私が助かることが神様の願いが成就することなのだと、そしてまたさらに世の人々が助かることが、その世の人々が助かるためのお役に立たせていただくことが神様の願いが成就することにもなるのだと、教祖様が神様の願いをお受けになられた、これは教祖様に対する神様の願いですね。この氏子が、教祖様が人を助けるお役に立ってくれたらと願われた神様、神様の願いは人が助かることであり、人が助かるそのためのお役に立つ人間が育つということ。教祖様も世界万国に残りなく金光大臣できとおっしゃっておられますね。それは金光大臣できということは、人を助ける働きをする人々ができるということだと思いますね。それはすなわち神様の人を助けてくれという願いを受けて、その神様のお役に立とうという、人が助かることのためのお役に立とうとする人たちが世界の津々浦々にできるようにという教祖様の願いでもありましょうし、神様の願いでもありましょう。その根底をなすものは、やはり神様が人を助けたい、人が助かることを願っておられる、だからこそということになりますね。神様の願いは人々が真に助かることにあるのですね。そしてその助かりようには、やはりいろいろな助かりようがあります。金光大臣の世界、天地金の神様の世界には、そのすべての助かりようが含まれているとも言えるかもしれませんね。中にはそれこそ頓服的な助かりというのでしょうか、一時しのぎ的な、その場しのぎのかりそめの助かりも含まれるでしょう。そればかりではない心からの助かり、神様の愛を実感しての助かりということもありましょう。今日のご理解にもあります、神徳を受ければ心配はないと、神様から心配されることのない、それこそ神様から心配されることのない神徳、神様から安心していただいて、すなわち神様から信用をしていただけれるような私どもの心の状態になって、そこにいただけれる安心の境地というのでしょうかね。神徳を受ければ心配はない、それは人間氏子が心配がなくなるということでもありましょうし、神様の方もまた心配がなくなる、この氏子はもう大丈夫だ、どういうことがあっても受けていくことができるという、その 心配はないという世界がやはり二つありますね。人間氏子が心配はないと感じる世界、神様の方もこの氏子は心配がない、もう大丈夫だと感じられる世界、それこそ神徳の世界ということになりましょうね。どうでも私どもも心配がないと思える世界、また神様からもこの氏子はもう心配ないと安心していただけれるような、私どもにお育てをいただかねばなりませんね。そのためにはやはり神様のお心がわかるということだと思いますね。成り行きを一つ一つを大切にしていく中に、神様のお心を実感させていただく、そこから来るところの安心の世界、心配はない世界ですね。まずは今ある成り行きを神様のお働きとして、そこに込められた神様のお心、願いというものを感じ取らせていただく、そしてそのことに感じ取ったその願いに沿わせていただこうとする精進努力、そこから始まるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。